こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エピクテトス人生談義ゆえは、ローマ帝政期のストア派哲学者エピクテトスの講話を、デシアリアノスが筆録した語録の第1巻第2巻として伝える対話的哲学書である。奴隷出身だったエピクテトスは、社会的地位、身体財産、他人の評価といった外的条件に人の善悪や自由を委ねることを退けた。本書の中心問題は、変えられない出来事の多い世界でいかに自由で幸福に生きるかである。国型英二訳は、古代の論争的で厳しい語り口を比較的読みやすい現代日本語で伝えつつ、安易な慰めとしては読ませない。収録された講話は、体系的な入門書というより、弟子や詩人の思考の癖を問いただす実践的な訓練の記録である。読者は抽象的な教義だけでなく、判断、欲望、役割、神への理解を通じて自分の生活を点検するためのストア派の視座に触れる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自分の力の及ぶものを見定め、自由を外的成果から切り離す。第1巻冒頭の主題である、我々の力の及ぶものと及ばないものの区別は、本書全体の判断基準となる。エピクテトスが自分の側に属すると考えるのは、物事についてどう判断し、何を望み、何を避け、どのように同意し行為するかという意思の働きである。反対に、身体の状態、所有物、名誉、感触、他者の行動、出来事の結果は完全には自分の支配下にない。ここで重要なのは、外的なものを無価値だと単純に言うことではない。それらを自分の善悪、まして人格の価値そのものと取り違える判断を正すことである。昇進を望むこと自体よりも、昇進できなければ未明だと断定して心を明け渡すことが問題になる。外的条件を確保しようとするほど不安になるのは、その成否が他人や偶然に依存するためである。エピクテトスは、制御不能な対象への執着を減らし、判断と選択の責任を引き受けるところに自由を置く。この原理は、失敗や不遇を受動的に受け入れるための口実ではなく、何に努力を集中させるべきかを峻別する実践規則として提示される。次に、境遇ではなく人格にかなった選択を保つことが善悪を決める。本書では、困難な状況でも人格にかなったことを保持できるかが繰り返し問われる。エピクテトスにとって、良い狭とは、快適な環境や有利な身分を得た状態ではなく、理性を備えた人間として正しく選択する内である。富裕であれ、貧困であれ、官職にあれ、牢獄にあれ、状況は行為の舞台を変えるが、意思の質まで決定するわけではない。したがって、外から見て華やかな地位にいることと、内面において自由であることは別問題になる。この立場は、苦痛、侮辱、損失を感じないようになれという感情の否定ではない。そうした経験を受けた時、不正、卑屈さ、虚栄、他者への怒りへ直結させず、自分が担う役割にふさわしい応答を選べるかが焦点である。親子、友人、市民などの関係的な役割も、単なる社会的ラベルではなく、正義や配慮を実行する場として理解される。ストア派の厳格さは、他人に理想的な行為を要求するためより、自身の判断を言い逃れなく検査するためにある。成果の優劣だけで人を測る見方から距離を取り、どの条件でも保持すべき人格的な基準を探る点に、本書の倫理的な確信がある。さらに、哲学を知識の所有ではなく、印象を吟味する判断訓練として扱う人生談義でいう哲学は、学説や論理用語を記憶して人前で披露する営みではない。エピクテトスは、何かが恐ろしい、耐えられない、ぜひ手に入れるべきだと見えた瞬間に、その印象へ無批判に同意しないことを求める。他人の非難や病気そのものが直ちに人を不幸にするのではなく、それを絶対的な害悪とみなす判断が心を乱す。このため、学ぶ者には判断基準を考察し、認識した原理を具体的な場面で用いる作業が必要になる。論理学への言及も、純粋な理論的優越のためではなく、推論の誤りや自己義父を見抜く道具として位置づけられる。もっとも、エピクテトスは、正しい考えを持てば感情は即座に消えるといった単純な心理技法を説くわけではない。長く身についた欲望や恐怖は、反復して点検しなければ変わらないからである。講話の挑発的な問いかけや反論は、読者が一般論に傾くだけで満足する態度を崩す働きを持つ。哲学の価値は、説明の巧みさではなく、予期しない深い誘惑、失望に出会った際、判断を保留し、より良い選択へ移れるかによって図られる。そして、進歩を見栄えではなく、欲望と倹約の向け先を変える過程として捉える。エピクテトスは、哲学における進歩、読書量、議論の勝利、禁欲的な外見では判定しない。むしろ、自分を苦しめる欲望と倹約がどこへ向いているかを問う。手に入らない名声、他者からの承認、失うかもしれない財産などを不可欠な善とみなせば、本人は外的条件の変動に従属する。一方、善悪を自らの選択のあり方に置くなら、 望みは自分が実践できる領域へ、避けるべきものは自分の不正者軽率さえ向け直される。この転換は何も欲しない無感覚な人間になることではない。自分では保証できない結果を要求する欲望から離れ、与えられた事情の下で正しく行為する意欲を育てることである。本書が進歩を厳しく扱うのは、哲学を自尊心の材料にする危険を見ているからでもある。難しい教義を説明できても少しの侮辱で激怒し、小さな損失で取り乱すなら原理は生活に根付いていない。逆に完全な平静を演じる必要もない。自分がどの害で事物に依存し、どの印象に即座に屈するかを発見すること自体が訓練の始まりとなる。進歩とは到達した称号ではなく、日常の反応を継続的に修正する実践である。最後に、神摂理人間の共同性を運命への服従ではなく責任の視点から考える。第1、2巻には神が人間の父であること、摂理をどう理解するかを扱う章が含まれる。エピクテトスの神への言及は現代的な個人の願いを叶える神の像とは異なる。ストア派的には世界は理性的な秩序のうちにあり、人間もその一部として理性を分け与えられている。人間が神の子であるという表現は特権や安全の保障ではなく、外的な身分の差を超えて理性的道徳的に生きる責任を示す。奴隷か自由人か、名門か無名かという社会的区分は人格の根本的価値を決めない。そのためこの思想は自己完結した内面主義にとどまらず、他者との関係において正義と協力を求める根拠にもなる。ただし、エピクテトスの摂理論は現実の苦難が個別に正当化されるという主張として読むべきではない。本書の実践上の要点は、世界のすべてを自分の希望通りに変えようとする傲慢さを抑え、与えられた条件の中で自分の役割をどう果たすかにある。古代の宗教的宇宙論と検定には距離を感じる読者もいるだろう。それでも自己の利害だけを絶対視せず、より大きな共同性の中で判断するという問いは倫理的な重みを失っていない。結論として、本書はストア派を短い格言や速攻的な心の整え方として消費したくない読者に向く。仕事上の評価、人間関係の摩擦、健康や将来への不安に直面し、自分では左右できない条件へどれほど判断を預けているかを考えたい人にはとりわけ有益である。また、古代哲学を思想史上の知識としてではなく、論争と自己点検を伴う実践として読みたい人にも適している。得られる利益は常に穏やかでいられる処方箋ではない。外的結果への要求、自分に都合の良い推論、徳を語るだけで行動を変えない態度を識別する厳密な判断の習慣である。類書のストア派入門や要録のメイク集と比べた際の特色は、原理が整然と要約される前の生々しい教えの現場に触れられる点にある。エピクテトスは反問たとえ批判を交え、読者が理解したと早合点することを許さない。植巻は五六第一二巻を収め、神論理、教育、進歩なども含めて自由の概念を幅広く検討する。平易さを備えた国型訳であっても、結論を急がず返し読み、自身の具体的な反応と照らし合わせることで価値が深まる一冊である。ご支援いただける場合は国型英字。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。